DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。はい、皆さんこんにちは。 DJ ブンジーこと阿田雅人です。また今週もやってきました、今週の、DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情ポッドキャスト、note.com の、ブログ記事と連動させて毎週お届けしています。今週は、2021年7月24日付のチャートを、解説します。さて、今日から、これ聞いてる人にとっては昨日かもしれませんけども、いよいよ東京オリンピック始まりましたけども、まあ、直前で出るわ出るわ、なんでこんなにその問題経歴を持った人の、暴露騒ぎがこんだけ続くかっていうぐらい、ちょっとやっぱりびっくりしましたけどね。まあ、いろいろ、今回辞任をされた方々のやっておられたこと、過去にやっておられたことについて、まあ、個人的には全然辞任はしないんですけども、なんだかんだ言って一番罪が深いのはやっぱりその組織委員会が、こういうそのオリンピックっていうイベントのオリンピック憲章まであって、その多様性だとかその差別を撤廃だとかいろんなことを言っている、そういう憲章の中身、憲章の中身を全く全然こう知らずにとか気にせずにとかいうことで、まあ人選をしてしまったということに、やっぱり一番最大の罪があるんじゃないかなというふうに思っています。日本人の古き悪しき、部分が今回の、まあ、一連の騒ぎで図らずも、まあ、表に出てしまったっていうことで、日本人として非常に恥ずかしい限りですけども、逆に言えばこれがそういったことを、ある意味グローバルスタンダードにこう並べていくために、気づいて何らかのアクションを起こすチャンスになってるんじゃないかなという気もします。ということで、まあ、オリンピック皆さん、お家でご覧になっている方も多いと思いますけども、自分はちょっと今回のオリンピックについては、まあ、あんまりこう賛同できないので、まあ、あまり見ずに、まあ、自分のこの週末はですね、週末というかここ数週間の間は、まあ、自分の好きなことをして、まあ、仕事もしながらですね、過ごしたいなと思っています。まあ、皆さんは皆さんで、お好きな方はぜひオリンピック試合を、スポーツの試合を見てですね、まあ、応援してあげてください。アスリートに罪はありませんということなので、オリンピックの件はまあそれぐらいにしといてですね、コロナの方も結構、まあ、感染が広まってしまっていますが、そっちの方がどっちかというとやっぱり個人的には気になっているところでしてですね、ここについてもやっぱりこれはその組織委員会と同じぐらいグダグダになってしまっている、まあ、今の政府の対応のまずさというか、まあ、最近ほとんど何もしてないように見えるのは気のせいなんでしょうかね。ということで、我々自身がですね、やっぱりこう気をつけていかなくちゃいけないなというふうに思っています。ということで、まあ、チャートの話に戻りましてですね、7月24日付の、ビルボード200、全米アルバムチャート、今週の1位は、先週のちょっと予想でもやってましたけどもですね、まあ、あまりこう大きなリリースが今回のチャートの集計期間中までにはあんまなかったのでですね、オリビア・ロドリゴのですね、サワーがあんまりポイント減らさなければそのまま居座るんじゃないかなっていう話をしてたんですけど、まあ案の定そういうふうになりましてですね、今週のオリビア・ロドリゴのサワーポイント数でいきますと8万3000ポイントですから、先週からの減少幅がわずか 5% っていうシングルパーセンテージダウンでやったので、まあ徳田原でまあ持ちこたえたということで今週1位をキープしています。通算では4週目の1位です。UK ではですね、 UK のアルバムチャートでは先週もすでに4週目の1位を記録していたので、今週5週目いくのかなと思っていたらですね、UK の方ではですね、新しいバンド Inhaler っていうアイルランドのバンドなんですけども、が初登場で1位を奪って、オリビア・ロドリゴのアルバムは2位に落ちています。このインヘイラー、全米アルバムチャートって言いながら UK の話してますけども、ちょっと聞いてみたんですけど、結構かっこいい、いいバンドだなと思って聞いてました。昔の、ジョシュア・ツリーのちょっと前の頃の、U2 だとかですね、あと、キングス・オブ・リオンとかいったバンド、これアメリカのバンドなんですけども、音はちょっと UK っぽいですが、そういったバンドのファンであればですね、多分かなり気に入るバンドじゃないかな。自分はその2つのファンなのでですね、非常に気に入ってちょっと聞いてました。 まあそれは置いといて、アメリカの方のアルバムチャートですよね、1位は先ほども申し上げたように通算4週目の1位をマークしたオリビア・ロドリゴのサワーが1位に居座っていました。でまあこんだけこうなんていうかな、オリビア・ロドリゴの名前があちこち出てきますとですね、当然のことながら、来年1月のグラミー賞の、候補に、まあ、なるんじゃないか、あるいは取っちゃうんじゃないかとかですね、あるいはその、昨年のビリー・アイリッシュみたいに4部門ノミネートの4部門総なめみたいなことを再びやっちゃうんじゃないかみたいなことを、観測している向きもあるようなんですけども、まあ、可能性はゼロではないかなというふうには僕も思います。これからまあ年末にかけてですね、年末というかまあ対象期間が、今回のグラミーは対象期間は多分9月末リリースまでなので、もうあんまり時間ないんですよね。それまでの間に、だから9月末ぐらいのタイミングでですね、ちょっとノミネーション予想なんかもしようかなというふうに、思っています。そちらの方は去年もやったんですけども、ノート .com の、 記事の方に、まあまあ、別途特集記事としてアップしたいと思ってますので、 そちらの方もまあ楽しみにしてください。今年は主要4賞、まあ、オリビアは多分4部門ともノミネートされるんだと思うんですけども、ただアルバム部門とかはですね、テイラー・スウィフトの Evermore とかですね、あとラナ・デル・レイの、Chemtrails Over the Country Club とかですね、結構競合がひしめいてる、まあ、状況ですね。で、テイラーはですね、今回 Evermore の他にもですね、Fearless のアルバムをですね、この間再録音したアルバムをリリースして、まあ、これ1位にもなりましたけども、これも一応グラミー賞の対象になるはずなんですが、別作品カウントだというふうに前グラミーのアカデミーが言ってましたんで、なんですけども、今回自らそれを辞退しました。今回そのフィアレス の、 新録のアルバムはグラミー賞の対象に、まあ、提出しないということで、もうすでにもうフィアレス、グラミー賞過去にアルバム部門も含めていっぱい取ってますからね、非常にセンシブルな判断だと思いますが、まあ、そんなこともありましてですね、かなりグラミー賞もうすでに混沌としてきている感じです。あとレコードオブディアの部門でも多分ドライバーズライセンスとかそのあたりがノミネートされるんですけども、ここはですね個人的な好みもあるんですけど、シルクソニックのですね、Leave the Door Open っていうこの曲が意外とかなり強いんじゃないかなと思ってまして、実はこの Leave the Door Open、 まだ今 Hot 100 の上の方でも結構粘ってるんですけども、R&B トラックチャートではですね、もう13週ぐらいだったかな、連続1位取ってましてですね、なかなか根強い息の長い、人気を誇ってますので、これ結構レコードオブディア来るんじゃないかなというふうに思っています。ということで結構強敵揃いなんで、オリビア結構安心してらんないんじゃないかなということもありますが、まあそれも含めて、9月が終わりましたら、グラミー賞ノミネーション予想をしたいと思いますので、お楽しみにしてください。ちょっと1位の話が長くなりました。というのは実は今週のトップ10の初登場が実はゼロなんですね。この前トップ10の初登場が1枚もなかったっていうのは、ちょうど2ヶ月前の5月22日付、マニーバックヨーのアゲンストスペインが、1位に介在で2週目の1位を取っていた週、この週以来で、今年2021年ではすでに7回目の減少なんですね。でこれちょっと前にこの全米アルバムチャート事情の記事の方でも書いてたんですけど、トップ10に初登場が1枚もないっていうのはここ5年間の間で、去年が一番多くて2020年、8回そういう週があったんですね。ということはですよ、今年まだ7月なのに、2021年は7月なのにもう7回っていうことで、去年の記録に迫ろうとしているということで、非常にそのチャートの活性具合がですね、だいぶこう落ちてきている感じがちょっとします。まあ当然コロナの影響もあるんですけども、まあちょっとできればどんどん新しいアルバムが入ってきてくれる方がですね、まあチャートファンとしては非常に面白いし、まあチャートウォッチャーとしても非常にいろんな、ことがわかるので、そっちの方がいいんですけども、今週は全トップ10の初登場がゼロということで、他にトップ10の中で新たにご紹介するものがないという状況でした。 さて一方、トップ10、県外ですね、100位までの初登場アルバム、これ先週は1枚しか入ってませんでしたけども、今週はさすがにちょっとまた増えましてですね、といってもまあ3枚なんですけど、先々週も3枚でしたから、先々週レベルには戻ったって感じなんですが、出てきています。そちらの方ちょっと紹介したいんですが、一番上に入ってきているのは21位初登場、これ先週の1位予想の方でですね、ひょっとしたら1位争うかなかもしれないなっていうふうにちょっと言っていたヴィンス・ステイプルズっていうLA のラッパーなんですけども、彼の4枚目のアルバム、その名もヴィンス・ステイプルズっていうアルバムが、21位に初登場しています。で、彼はこれまで2作目のビッグフィッシュ・ティオリーっていうのが2017年に16位まで上がるヒットになってますので、まあそれに次ぐヒット作になったということで、今回いろいろ音楽メディアの評価なんか見ますとですね、非常に高くてですね、メタクリティックっていうネット上のいろんな音楽メディアのサイトのレビューをこう集計して発表してるサイトがあるんですけども、そこでも100点満点の84点ですから、ここで80点を超えるというのはかなり高い評価ですね。2、3週間前に1位になっていたTalent Creator の、Call Me If You, If You, Call Me If You Want でしたっけ、あれもですね、このメタクリティックでは80点を超える評価をつけてましたので、まあ、非常に評価高いアルバムになっています。いわゆる今時のトラップラッパーっていう感じではなくてですね、よりちょっとこうなんていうかハードコアっていうか、よりそのシリアスな感じのですね、時には社会的なリリックだったり、あるいはその、内省的な内容をちょっと、ラップしたりとか、どっちかというとその意識高い系の、リスナーの方にも非常に受けるというタイプのラッパーでして、私このヴィンス・ステイプルズは一昨年フジロックフェスティバルに来た時に見てるんですけど、ステージのバックにですね、テレビスクリーンをいっぱい置いてですね、そこにいろんな昔からのいろんなそのテレビ番組、ポップカルチャーのなんかアイコンみたいな感じでですね、いっぱいこう、表示されたり消えたり点滅したりとかいう、そういうのをバックにですね、当時ちょうどロスで結構抗争が起きていて、ちょうどニプシー・ハッソーとかがこう銃撃されたとか、ああいうタイミングの頃だったんで、そういったことを、語っているような曲をラップしたりとか、結構あじるような格好ですね、ラップするとか、そういうスタイルもやってましたので、かなり結構ハードなラッパーなんだなっていうふうに見てました。なので、非常にそういう意味じゃ、なんちゅうかな、シリアスな内容もラップする、社会派的なラッパーであるということで、あと使ってるトラックなんかも結構、今時のその、なんて言うんでしょうね、その音像シンセサイザーの音とかいろんなことをうまく使った音像をうまく使ったトラックを使用してまして、どっちかってなんかというなんかちょっとフランクオーシャンあたりのその感じのを想起させるようなトラックも結構使ったりとかしていてですね、音楽的にもちょっと評価が少し結構高いんじゃないかなっていうふうなことを思わせる、そんな作品を出し続けている、ラッパーなんですが、今回のアルバムもちょっといくつか聞いたんですけども、結構タイトな出来でですね、非常によくできた内容じゃないかなというふうに思います。もう少し上に行ってもよかったのかなという気がしますけども、今週21位に初登場してました。で、2枚目の、県外初登場は24位、そのすぐ下に初登場してきた、スノー・アリグラっていう、これ女性の R&B シンガーなんですけども、いわゆる黒人ではなくてですね、ペルシャ系スウェーデン人っていう、ご両親のどっちか、あるいは両方がペルシャ人、ペルシャから来てる方で、でも生まれて育ったのはスウェーデンという、かなりちょっと複雑な、なんていうんですかね、その、エスニスリー、要するに人種っていうか、その羊を持った女性シンガーでして、そのスノー・アリグラの Temporary Highs in the Violet Skies っていうアルバム、これ3作目のアルバムになるんですけども、こちらが24位に発送しています。確かにペルシャ人のご両親の元に生まれたっていうだけであって、そのジャケットに顔が出てるんですけども、非常にこう風貌的には昔のペルシャの女王様みたいな、そういうなんとなくこうエキゾチックな感じの風貌だったりするんですけども、やってる内容はですね、ごくごく今時のですね、王道の R&B、楽曲でしてですね、時々ちょっと オートチューンとか使ってペルシャ風な発声にしたりとかして遊んでるんじゃないかなっていうところもあったりするんですけども、あのシンガーとしては非常に多分結構実力がある方だと思っていて、私このスノーアリグラはたまたま今年の2月ぐらいかな、NPR のタイニーデスクコンサートって言って、あの YouTube とかでいろんなアーティストが20分ぐらい4曲ぐらいずつちょっとライブをする、ちっちゃい図書館みたいなところでですね、ライブをするっていう、そういうライブドキュメンタリーシリーズがあるんですけども、そこに出てきたのをたまたま見てて、誰だろうこの人と思って見てたら結構歌うまいし、なんとなくこう神秘的な感じも漂わせている、まあちょっと違う感じだなと思って聞いていたんですけども、その彼女のアルバムが今回、24位に発表してきています。この前、これまではその前のアルバムがですね、2019年に73位っていうのが、まあ、最高だったので、まあ、今回これが非常なブレイク作になるんじゃないかなというふうに思っています。でこのスノーアリグラっていうのは結構なんだろうな、キャリア運も結構あるんじゃないかなというふうに思えるような状況があるようで、いろいろこう調べてみるとですね、まあ、前は違う、これ本名、彼女本名をスノーシェリーノーラージっていうんですけども、前はそのシェリー名義でレコード出してたんですけども、そのシェリー名義から今のスノーアリグラに、ステージネームを変えて、最初に出したアルバムが、最初の仕事が例のコンシャスラッパーの代表選手みたいなコモンですね、この間グローリーっていう映画のにも主演出演もして、主題歌をまあ、ジョン・レジェンドと歌って、アカデミー賞とか取ってましたけど、彼のアルバムに客演したのが、まあきっかけだったりとかですね。あとその同じ頃に実はプリンスになんか YouTube とかにアップしてたのをプリンスが見て、あこの子はいいっていうんで呼んで、で、まあ、意気投合して結構弟子入りしちゃったみたいなこともあったようですし、あと最初に出したシングルのプロデュースがなぜか知らないんですけど、どういう人脈か分かんないんですけども、ウータンクラン のレイザーがプロデュースいきなり知ったりとかですね、すごいなんか大物の名前がこうキャリア のあれを見ると出てくるんですよね。でさっきちょっとご紹介したヴィンス・ステイポーズのアルバムでも2枚ぐらい前のアルバムかなに客演をしていたりとかですね、結構露出は前からちょこちょこあったみたいなんですけども、まあ、アルバムが評価されてチャートに入ってきたのは今回が 2回目 で今回がまあ24位ということで最高位になっているということで、まあ、こういう運を持っている人って運を持っているんで、まあ、今後まあ大きくなってくるのかもしれませんし、まあ、そんなこともないのかもしれませんけども、まあ、ちょっと要注目ではあると思います。スノーアリグラの Temporary Highs in the Violet Skies、24位初登場でした。で3枚目の初登場なんですけども、3枚目はぐーっと下がってですね、64位初登場で、こちらも女性なんですけども、今回はラッパーです。ビアというラッパー BIA、こちらの方もですね、なんだろう、前のそのスノーアリグラはペルシャ系スウェーデン人の R&B シンガーっていう結構複雑な出自だったんですけども、このビアさんもですね、結構複雑でしてですね、彼女の場合は、両親がですねアフロ系のプエルトリカン、要するにアフリカ系のプエルトリコ人と、あとイタリア人の両親の持つ、まあ、女性でして、で生まれ育ちはマサチューセッツ州っていう、まあちょっとなんかいろんなものがこうごちゃごちゃごちゃごちゃ混じっていて、まあ、ある意味今の21世紀を代表するそのダイバーシティとインクルーシブネスにこう代表するような代表選手みたいな、そんなマルチレーシャルアーティストのようなんですね。でこの彼女のアルバム For Certain っていうアルバムがですね、これが今回64位に初登場しています。結構2014年ぐらいからですね、まあ、ペイ TV、まあ、ケーブル TV みたいなものですけども、でやってるその女性ラッパーにこうフォーカスしたそのリアリティショーみたいなのがあって、それになんか常連で出てて名前がまあ売れ始めたというのが、まあ、キャリアのきっかけみたいなんですけども、やってる芸風はですねかなりその、マイアミビアッチ系っていうかですね、ベースの効いたサウンドをガンガントラックに使ってですね、であんまりそのメロディーに乗ってラップするっていう感じでもなくて、なんだろうね、ニッキー・ミナージュがなんか ベースマイアミベースでラップしてみたいな、そういう雰囲気を醸し出してる、あの非常になんかちょっとあの出自を考えるとなんでそうなるのみたいなところもあるんですけども、この For Certain っていうアルバムもですね、収録してる曲の中にあのビアビアっていう自分の名前を使ったトラックがあって、それはリル・ジョン、あの90年代に、あ2000年代にあのクランクブーンを巻き起こしたあのリル・ジョンがですねフィーチャーされてて、これプロデューサーもやってるんですかね、まさにリル・ジョンっていうサウンドを展開してたりとかですね、あとまあさっき言ったニッキー・ミナージュ的なちょっとスタイルであのビアッチ系でちょっとラップしている Whole Lot of Money とかいう曲があったりとか、結構ハードなラップスタイルなんですね。なのでまあ広く大きな人気が得られるかっていうとちょっとよくわかんないんですけどもね、あのカーディ・ビーとかみたいにですね、なんか、いろんなことができるっていうタイプでもあんまりなさそうな感じなので、ちょっと今後のこのビアさんのですね、伸び具合はよくわかんないです、今回のアルバムもしかしあのトータルの分数が8曲入ってて21分って非常に短い、アルバムですし EP かという感じなんですけども、だからどっちかというと、まあ、あのサンプラー的な捉え方をしているして聞いてるあのリスナーも、まあ、結構いるのかもしれないですね。まあ、いずれにしてもあの非常にその複雑な筋を持った女性ラッパービアの For Certain、これが64位に初登場して 今週、県外3枚目の初登場アルバムでした。はい、ということで今週、7月24日付のビルボード200あのアルバムチャートをご紹介してきました。ここで、まあ、あのいつものようにトップ10のおさらいなんですが、まあ、例によってトップ10、10位からカウントダウンしていきます。10位は先週と変わらず、Money Back Yo の A Gangster's Pain、 それから、9位は先週の15位からトップ10に復帰、65周目のチャートになります The Weeknd の After Hours、8位はこれも11位からトップ10復帰です。こちら6週目ですけども Bo Burnham の Inside the Songs、結構 Bo Burnham 英米を問わず評価の高い、もともとコメディアンですけども、結構、ミュージシャンとしても、かなり質の高い、作品を作ってるそういうあのアーティストですね、注目だと思います。それから7位が6位からワンダウン、Tyler the Creator Call Me If You Get Lost、 さっきちょっとお話ししたやつですね。から6位が8位から2アップ、これもしばらく前にトップ10に入っ復帰してからじわりじわりと上に上がってきてますね。 Dua Lipa の Future Nostalgia、非常にロングセラーのヒットになっています。それから5位は7位から、2ポイントバウンスバックですね。しばらく前に1位になってました、Polo G の Hall of Fame、 今週から50万枚売り上げの、ゴールドディスクマークがついています。それから4位が3位から1ランクダウン、 Little Baby and Little Dirk The Voice of the, Voice of the Heroes です。それでですね、3位がですね、これちょっと疑惑なんですけども、先週の4位から1ランクアップ、これもまたちょっとしばらく前までじりじり落ちてたんですけども、最近ここ数週間はじりじりまた上がりつつある嫌な感じなんですが、例のモーガン・ウォーレンの Dangerous The Double Album なんですけども、これ先週例の MRC データのポイント集計による2021年前半のアルバムトップ10っていうのをちょっとご紹介した時のまあダントツの1位になってたんですけども、ポイントの構成上は売り上げよりもむしろそのストリーミングが圧倒的に多いっていう、非常にカントリーアルバムっぽくない、ポイント構成になっているっていう話をしてたと思うんですが、だから当時も先週お伝えした段階でもですね、6月末の段階でアルバム売上枚数としては24万枚ぐらいの売上だったんで、ゴールドディスクが50万枚でプラチナが100万枚ですので、まだまだ収支はつかないですねって話をちょっとしてたような気がするんですけども、今週なぜかいきなりプラチナマークがついてるんですよね。ということはこれ何、6月末までは24万枚しか売れてなかったのに、7月末っていうかまだ4月末まで行ってませんけどの間に75万枚売れたっていうことなんですかね。 ちょっとRIAA のですね、サイトを確認したんですけども、7月13日付で認定されてるんですよね。ということは半月で75万売ったってそんなことあるんですかねっていう、ちょっとよくわかんないですね。MRC データのデータにまだ実際売上データが 100% 集計されてなかったのかなっていう、好意的に解釈するとそんな感じになるんですけども、ちょっと疑惑ですね。どっちかっていうと、ストリーミングでこっそり聞いてるカントリーファンが多いっていうイメージだったので、このプラチナディスクマークの点灯はですね、かなり疑問ですね。ちょっとよく調べてみたいと思います。2位は先週の2位と変わらず、3週連続2位をつけてます、ドージャキャットのプラネット・ヘア。それから1位は先ほども申し上げた通り、先週の1位から、1位を、維持しているオリビア・ロドリゴのサワーでした。ということで、今週の、ビルボード200の、トップ10を中心にした、アルバムチャートの、解説ご案内を、してきました。はい、では今週の、History of Billboard 200、この、ポッドキャストオンリーのコンテンツでお送りしています。ビルボード200の、歴史をちょっとご紹介するっていう、そういうコーナーです。今回第6回目になりますけども、最初の一番最初の、回でですね、2回目かな。で、1956年から1963年までのですね、この、ビルボード200の前身になります。いろいろ名前変わってるんですけど、最終的に1963年に Top LPs Chart っていう名前に変わるまでの変遷をご紹介しました。で、今回はその続きということで、1963年以降の、動きをですね、変遷をですね、ちょっと簡単にご紹介したいと思います。1963年のトップ LPs っていうのは非常にグラフィカルなチャートになったんですけども、ちょっとまだ少しシンプルなデザインというかですね、あと表示されているデータもですね、今週のチャートのポジションはもちろんですけども、先週のポジション、それからあと登場週数ですね、ランキング週数 Weeks on Chart、 それからRIAA のゴールドディスク、あるいはプラチナディスクのシンボル、これらが表示されている、そういうチャートでした。で、これがしばらく続きまして、4年ちょっと後の1967年の11月25日のチャートでですね、ちょっと変更がありまして、この時にレイアウトも多少デザインも変わったんですけども、相変わらずどっちかっていうとあんまりパッとしたいっていうかですね、今の感覚で言うとですね、チャートのデザインで相変わらずタイトルはトップ LPs チャートでしたけども、ただ新しい情報が追加されるようになりまして、それ何かっていうと、当時はこれテープで聞いてる、リスナーが、かなり多い時代、1960年代後半ですね。あと、てかテープが出始めた頃ですかね、の時代で、テープで買うときにはこういうフォーマットがアベラブルですよ、買えますよっていうのを表示した、欄が追加されましてね。で、テープの、Available Tape Configurations っていう風な言い方をするんですけども、テープで買うとするとこういうフォーマットで買えますっていうことの情報が載ってるんですけども、4種類紹介されてまして、8トラック、この8トラックってのはアメリカにその70年代80年代住まれた方ならよくご存知だと思うんですけども、こういうなんかプラスチックの箱みたいなやつがですね、の中にテープが入ってまして、その箱ごとガバッと昔の VHS テープみたいにですね、カーステとかそういう、あと8トラックのプレイヤーっていうのも売られてたんですけども、そこにぶち込むとですね、テープが回って音が出ると、こういう8トラックカセットっていうのが、結構ポピュラーだったんですが、アメリカではですね。その8トラックと、あと4トラックというのもあったらしいですね。これはちょっと私はよく知らないんですけども、おそらく8トラックと同じような、 形の商品だったんだろうな。ただトラック数がまあ多分少ないと、そういうことだと思うんですけども、その4トラック、それからカセット、それからリールトゥリール、これいわゆるオープンリールですね。60年代から70年代かけては、アルバムがそのオープンリールでリリースされたっていう時代もあったので、まあ一番この4つのパターン、4つのフォーマットの中では、てかまあレコードも含めてですね、一番その音質的には非常に高い、そういうフォーマットなんですけど、この4つのどれかが、アベラブルの場合はそこにバッテンがつくという表示がスタートしたのが11月25日、1967年の11月25日のチャートでした。で、これはしばらく続いたんですけども、実は1970年の7月25日のチャートで、この一旦このテープのコンフィギュレーションの情報がですね、チャートから消えちゃったんですね。もう単純にまた元のですね、先週今週の順位と、週数と、RIA のシンボル、これの表示だけになっちゃいました。ただデザインは若干少し垢抜けてきた感じになってます。でこれがしばらくまた続いたんですが、1972年にですねの2月19日付のチャートからチャートの名前がまあそういう意味じゃ、ほぼ10年ぶりに変更されまして、チャート名が Top LPs and Tapes というチャート名になりまして、フォーマットも、おそらく我々ぐらいの50代60代ぐらいの世代が昔ビルボードの雑誌を見ると載ってたアルバムチャートのあのフォーマット、結構綺麗なシンプルなんだけど、まあ、綺麗で見やすいフォーマットに変わったのがこの1972年の2月19日付のチャートでして、でその時に実はテープコンフィギュレーションのデータがの表示がですね復活してます。だけどこの時点ではすでにもう4トラックテープっていうものの表示はなくて、まあおそらく短命な商品だったんですよね、きっとね。VHS 対ベータマックスみたいな感じで、なんで表示されていたのは8トラックかカセットかリールトゥリール、このどれかのフォーマットで変える場合はそこにバッテンがついているという表示がまた復活したのが1972年の2月19日付チャートでした。ただ一つちょっとこぼれ話があって、この時にまあある意味デザイン的には大幅に変更になった州なんですけども、1位はこの時の1位はドン・マクリーンのアメリカンパイなんですけども、なぜかですねチャートの表示がですね1972年2月19日のはずなのに1972年の1月31日って表示になってるんですよね。これ多分これのフォーマットっていうかこのデザインに変わる前何週間かトライアルで作ってたやつを、まあ、2月19日ローンチしたんだと思うんですけど、なぜかそのトライアルで作ってたもののデザインのバージョンがそのまま最終稿に載っちゃったっていう、まあ結構ビルボードのチャートあるあるなんですけど、結構間違いも結構多いですし、表示ミスも多いし、ひどい時にはなんか200位の順位のうちの2つぐらい順位の表示がなかったなんて週もあったんですけども、まあ、そういったことも含めてですね、そういうちょっとご愛嬌の週でした。で、これがしばらくまた続きましてですね、まあ、このデザイン自体は80年代後半まで続くんですけど、内容の表示が微妙にちょこちょこちょこちょこ変わってまして、このフォーマットになって約1年後1973年の2月17日からですね、テープのコンフィギュレーション、8トラック、カセット、リールトゥリールの横にですね、頭のところにもう一本縦に LP リストっていう列が加わりましてですね。で、かつ、この週から、変えるフォーマットの、欄にはですね、いわゆるリストプライス、要するに何て言うんですか、上代価格ですよね。販売価格、上代販売価格、これが表示されるようになりました。当時の LP は5ドル98セントっていう値段がなんか圧倒的に多かったみたいなんですけども、そういう表示がされ始めたのが1973年の2月17日付のチャートで、ちなみにこの週の1位がですね、WOW の The World is a Ghetto っていうアルバムが1位になってました。大ヒット曲出てますけども、これも LP と A トラックとカセットのフォーマットが変えて、LP が5ドル98セント、A トラックとカセットは6ドル98セントって、カセットの方が高かったんですね、テープの方がね。面白いですね。という表示がされています。 ということで、70年代、73年まで、ビルボード200の前身のトップ LPs、それからトップ LPs のテープ、チャートの、まあ、フォーマットというか、の変遷をお届けしました。この続きはまた、いつか、タイミングを見てですね、ご紹介したいと思います。はい、ということでお届けしてきました、DJ ブンジーの、今週の全米アルバムチャート事情、いかがでしたでしょうか。今週は、7月24日付のビルボード200から、トップ10、それからトップ10圏外の初登場を中心にですね、解説をお送りしました。あと、History of Billboard 200の第6回目もちょっと、1963年からの、まあ、アルバムチャートの歴史と、歴史パート2っていうのをちょっとお届けしたんですけども、いかがだったでしょうか。Note.com の方にはすでにもう記事をアップしてありますので、そちらの方も、まあ、文字で読んでみたいという方はぜひそちらの方を、ご覧ください。さてここで、いつものように来週の1位の予想ですけども、来週はちょっと久々にですね、いろいろ話題版がこう、なんか目白押しって感じでですね、久しぶりに大きくチャートが動きそうな感じなんですね。オリビアも多分来週は1位は取れないんじゃないかなと思ってるんですけども、対象期間が7月16日から22日までの、アルバムの売り上げを集計したチャートになるんですけども、いつも言ってますけども、だいたい初日にこうリリースされるアルバムがドーンとこう上の方に入ってくるというパターンなんですけど、今回7月16日付リリースのリストを見るとですね、多分最右翼はですね、ポップスモーク、この、まあ、去年の3月ですかね、ニューヨークでしたか、スタジオ兼、自宅というかにいたところを暴漢に押し入られて、まあ、射殺されてしまったポップスモーク、ちょうど去年大ヒットアルバムになりました Aim for the Shoot for the Stars Aim for the Moon というアルバムを仕上げていたところで、その直後に出されたそのアルバムが大ヒットしたんですけど、その彼の、一作第2弾というのが、出ました。でこれ、まあ、音楽メディアの方の評判というのはね、いろいろ賛否両論みたいなんですね。まあ、ポップスモークの、元のトラックとポップスモーク の, パフォーマンスはいいっていう話なんですけども、まあ、いろいろその後のプロデューサーがいろいろごちゃごちゃ音を乗せすぎじゃねえかとかいろんなことを言ってるみたいなんですけども、多分でもこれはきっと、去年ポップスモークのアルバムに、飛びついた、特にティーネイジャーのヒップホップファンがかなりこうストリーミングでこう飛びつくんじゃないかなと思ってまして、まあ、かなりでかいポイントで来週1位をおそらく取るんじゃないかなと思ってます。でそれに対抗しそうなのがですね、ジョン・メイヤーの新譜、これも結構評判高いんですよね。久々に昔のジョン・メイヤーに戻ってるっていう、そんな評判ですし、メディアの評判も非常にいいですから、しかもジョン・メイヤー大体出すとトップ3ぐらいに入ってくるので、このまあポップスモークとジョン・メイヤーの一騎打ちで多分ポップスモークが勝つんじゃないかなというふうに見てます。まあそれ以外にもですね、2年前でしたか、ネット上で結構バズって、でアルバムを出したクライロっていう、まあ女性のどっちかというとインディーポップ系のアーティストがいるんですが、その彼女のセカンドアルバムだとか、あとこれ個人的にはすごくもうすでに注文してて早く聞きたいと思ってる、テデスキ・トラックス・パンとかですね、デレク・アンド・ドミノスのですね、愛しのレイラ、これの完全再現ライブ版っていうのを出してます。これとかですね、あとそれからウィル・スミスのですね、娘さんでウィロー・スミスっていう女の子がいるんです。今年20歳なんですけど、その、まあ、彼女はウィロー名義で活動してるんですけど、そのウィローのアルバムも出ます。出ました。これもかなり評判が高いようなので、だいたいこの辺はトップ10に初登場で来週入ってくるんじゃないかなっていうふうに見てるんですけども、まあ一応先ほど言いましたようにポップスモークとジョン・メイヤーの一騎打ちっていう感じではないかなというふうに思っています。ということで今週も最後まで、DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情ポッドキャスト聞いていただきましてありがとうございました。また来週会いましょう。さようなら。